特集、地域で育まれたものづくりと工夫で涼しい暮らし。夏、照りつける太陽とうだるような暑さに悩まされることもありますね。けれどこの季節だからこそ、そよ風に心地よさを感じることもできるのです。季節の移り変わりの中で私たちの豊かな感受性は育まれてきました。近頃自然と共存し暮らしていた昔ながらの生活様式が見直されています。本市の気候風土で育まれてきたものづくりの中から涼しい暮らしの工夫をご紹介します。写真は昨年の近江の朝展の様子、近江商人屋敷殿村右平邸です。近江の朝、近江縮み、その風合いは夏の始まりの合図。昔から日本では四季の移り変わりに合わせて衣服や寝具、建具などを変えることで過ごしやすい工夫がされてきました。特に蒸し暑い夏はさらりとした肌触りが特徴の麻織物が愛用されてきました。麻は他の素材と比べ通気性に富み、汗をかいてもべたつきにくく、速乾性もあり涼しく感じられるという効果があります。琵琶湖から生み出される湿潤な気候と鈴鹿山系から湧き出る豊富な水量に恵まれた湖東平野は麻織物に適した土地として発展してきました。この地域で作られた麻織物は糸が細く光沢があって上質であり、近江上布と呼ばれてきました。また軽くて持ち運びしやすいことから近江商人の行商人として重宝され全国に流通したという歴史があります。平成20年には地域ならではの特色ある商品、地域ブランドとして特許庁の地域団体商標に近江の朝、近江縮みの名で登録されました。地域で育まれてきた品物の良さを地域の人にもっと知ってほしいとの思いから、湖東繊維工業協同組合では近江の朝と近江縮みの魅力を発信することを目的に産地振興委員会などを設置されました。朝製品には糸加工、織、染色、仕上げ加工、縫製などの工程があり、それぞれ分業されています。同委員会では全ての工程を地域内で担うことができる強みを生かし、県内の学生とコラボレーションした新たな商品開発をはじめ、近江商人屋敷で朝展を開催するなど積極的な PR 活動をされています。その成果もあり、平成23年には琵琶湖ホール声楽アンサンブルの衣装を制作されました。舞台に入るように麻に白加工を施したことでキラキラ感を出すことに成功。従来のカジュアルな装いからドレスなどフォーマルにも対応できるようになりました。またそのことがきっかけとなり、ウェディングドレスや東近江大凧祭りでの風の女神の衣装制作などにつながっています。作り手が一生懸命培ってきた技術を価値として捉えていただき、地域の人が愛着を持って使ってくださることで、10年後も産地として残っていくことができるのだと思います。と話すのは、産地振興委員長の北川陽子さん。これからも魅力を発信し続けたいと語る北川さんの瞳は、産地への誇りと愛情にあふれています。近江の朝とは、伝統の麻織物の技術を生かしながら現代のデザイン性を加えた麻織物や製品のこと。近江縮みとは、伝統の加工方法で縮み形状のシワをつけた製品のこと。撚りをかけた横糸を織り上げ、仕上げの段階で揉み込むことで独特の凹凸、しぼを強調します。いずれも地域団体商標の登録は、湖東繊維工業協同組合と滋賀県麻織物工業協同組合の合同によるものです。写真は、近江縮み独特の脂肪を出すために行われる手揉み加工と、もう一枚は、 昭和後期まで使われていたトヨタ式自動織機です。ものづくりの心意気。今年は近江の麻と絹、長浜、綿、高島の天然繊維3産地が合同で PR する予定です。と、新たな取り組みで広がる麻織物の可能性に期待されている北川さん。また、冷暖房完備の生活だからこそ、季節感を大切にした豊かな暮らしの提案をしていきたいと意欲を燃やされています。写真は、麻のシャツやストールを整える北川陽子さんです。角井スイカ、シャリッとした食感にあの頃を思い出す。縁側で汗をかきつつ真っ赤なスイカにかぶりつく夏の思い出と、スイカは切っても切り離せない間柄です。また夏の果物の代表格であるスイカは9割が水分で、冷やして食べることで暑さでほてった体を冷やしてくれる効果があります。明治期から昭和30年代にかけて、角井村、現在の愛東地区北部周辺では、角井スイカと呼ばれるブランドスイカが栽培されていました。しかし戦後、水稲生産の増加によるスイカ農家の減少や、品種改良されたスイカが全国的に出回ったこと、また冷蔵庫の普及により、大玉である角井スイカは冷蔵庫に入りきらないことなどから、徐々に姿を消していきました。それから約半世紀後の平成17年、先人が築き上げたブランドを復活させ、地域の切り札にしたいと、農事組合法人アクティブファーム100歳児代表理事の山本智彦さんが呼びかけ、栽培が再開されました。現在は高台と当時栽培されていた元号という、どちらも重さが平均7キロにもなる大玉を栽培されています。スイカ栽培は大部分が手作業のため、多くの人手を必要とします。しかしこのことで、女性や高齢者、地域の人たちにも活躍の場が生まれ、新たなコミュニティの輪が広がっているそうです。作り手が楽しい気持ちで作っていれば、それが買い手にも伝わります。みんなで和気あいあいと作ることを大事にしながら、ブランドの名に恥じないものを栽培したいです。良いものだけを食べてほしいという山本さんたちの思いは、7月下旬、お客さんの手元に届けられることで実を結びます。写真は、6月は摘果、いらない玉を除くの作業が続きます。もう1枚の写真は、取り除いた実。お漬物にされることもあるそうです。ものづくりの心意気。先人の偉業があるからこそ、この地でスイカを作る意味があります。来られた人に歴史も知ってほしいですね、と角井スイカに対する熱意と愛情たっぷりの山本さん。また生産者と消費者が直接触れ合い交流することが大切と、対面販売にこだわり、直売所のみで販売されています。写真は、スイカのつるを手にする山本智彦さんです。近江よしすだれ、揺れるすだれに風を見る。外出時に日傘を差したり、日陰を歩いたりすると、直接太陽に当たるよりも暑さが和らぎますね。同じように、すだれやよしずを窓の外に取り付けると、夏の照りつける太陽は遮断しつつ、爽やかな風だけを室内に運んでくれる効果があります。風情があり、見て涼しさを感じられることも、すだれやよしずの魅力です、と教えてくださったのは、副道長ですだれやかやぶき屋根などよし製品を手掛けられている株式会社タイナカの3代目タイナカとしみさんです。すだれの原料の一つであるよしは、イネ科の多年草で湿地帯に群生します。また茎は1年で3メートルほどの高さまで成長します。この仕事は、材料がすべてと、茎が乾燥する毎年1から3月に琵琶湖岸でおよそ80トンものヨシを刈り取ります。その後1年かけて長さや太さを揃え、飴色に色づくまで10年から20年の間じっくりと寝かせます。すだれ作りは 職人の技が仕上がりを左右します。茶室に使用されるすだれは吉の色の濃い部分が波打つようなかすりの柄となるよう編み込みますが、熟練の職人でないと柄がうまく表現できません。また編み込む直前に行われる吉をまっすぐにため直す節の近くを爪で折りまっすぐにすること、技術も職人の感覚が必要不可欠なのだそうです。こだわり抜くことが仕事の強みにつながると、良いものを作ることに熱意を燃やす三代目にこの地で育まれた技術は受け継がれています。写真は吉をまっすぐにため直す作業は言われないと気づかないほど流れるように自然に行われます。もう一枚はこれで満足という作品はないですね。常に勉強と二代目の田中俊夫さんです。ものづくりの心意気。刈り取りは力仕事で大変ですが、私たちが良い吉を選別し見分けることが良い品につながりますと、材料の調達から製造まで取り組む田中さん。原料となる吉にもこだわり、おじいさんの代から曲がりが少なく良質な近江八幡の吉地のものを使用されています。写真は吉を抱える田中俊美さんです。